セクション1、基本。それでは基本の説明にこれから入っていきます。まずはじめに、そもそもコミュニティとはどのようなものなのかを学んでいきましょう。コミュニティの基本、集団の特徴。1つ目、類似性。コミュニティは基本的に似た者同士で集まります。集団は似た人間が引き寄せられる性質がありますので、特徴が似たものが自然と集まるのです。また人間には同調作用もありますので、日々同じ人物と交流したり雰囲気に触れていくことで影響を受けていきます。このようにして集団は似た者同士で構成されるのです。2つ目、色。コミュニティには集団としての色があります。前述したように集団は同じ波長の人間で構成されているので、雰囲気や思考の偏りなどいろいろな特徴が出てきます。この特徴を集団の色と言います。この色を見て基本的に集団の良し悪しを判断していきます。3つ目、固定性。コミュニティは一度入ってしまうとなかなか抜け出しにくいというのがよくあることです。一度その集まりに入るといろいろな人とつながりが生まれ、縁が生まれます。この縁によりなかなか集団から抜け出しにくいという状況が生まれるわけですね。また内部の人間はコミュニティから抜けようとする人間を基本的に引き止めます。去っていく人間は引き止める、名残惜しそうにする。これが常識としての反応だからです。これもまた固定性につながってくる動きの一つです。そしてそもそも人間がコミュニティを移動する場合は、自身を取り巻く環境がガラリと変わった時であると言えます。新たな地域に引っ越しをしたり、進学や就職など状況の変化が起こればコミュニティの移動が行われるのです。以上のようにコミュニティには似たもので集まるという類似性、集団の個性である色、さまざまな事情により移動が簡単にはできない固定性といった特徴が見られます。次はそれぞれの特性のメリットとデメリットを一つずつ見ていくことにいたしましょう。類似性のメリットとデメリット。例えば似た者同士で集まる類似性、メリットとしては自分と形質が似ている、気が合う人と出会いやすいという特徴があります。しかしこれが悪い意味で反転すると、自分の持っている特性の中でも悪い部分に類似した人間の集まりに入ることになってしまい、その特徴を強めてしまうことがあります。例えばネガティブな考え方をしがちな人間がネガティブなことを日々語り合う陰湿なコミュニティに入ってしまう場合や、普段から怒りっぽい人間が常に敵を探しているようなコミュニティに入ってしまう場合です。こうした形でコミュニティに入ると、同調作用により、個人の悪い部分がどんどん磨かれ育ってしまいます。そうして、一人一人の悪い部分が育っていくことで、全体としての雰囲気も悪くなっていくのです。固定性のメリットとデメリット。集団の特徴の一つである固定性も良し悪しがあります。 この特徴をいいものとして捉えるなら、これは安定につながります。固定性により状況が頻繁に変わらないので、ゆっくりと腰を据えて物事に打ち込むことができ、人間関係をじっくりと育んでいけるわけですね。しかしながら、悪いコミュニティに入ってしまった場合、この固定性はかなり厄介なものになってきます。例えばある集団に入り、精神が追い詰められ、そこからすぐにでも抜け出したいと思っても、固定性によりなかなか抜け出すことができないということがよくあります。こうなるとひたすら苦しみが続くので、体を壊してしまったり、莫大な金銭的損失をしてしまったり、最悪の場合命を自ら絶つことで、コミュニティから抜けるという選択を取ってしまう場合もあるのです。このようにメリットやデメリットが生じるのがコミュニティというものです。メリットは喜んで享受したいですが、デメリットは避けたいですよね。次のセクションでは、どのように動けば悪いものを回避でき、自分に合ったコミュニティを引き寄せることができるのかについて語っていこうと思います。